このチャンネルは JBS 日本福祉放送です。
この番組は株式会社アーテリーと視覚支援機器の株式会社システムギアビジョンの提供でお送りします。
武田と
山口の
時々
役立ちラジオ。
ガーガーガーガーガーガー、武田幸男です。
山口誠二です。アヒルですか？
これはね、多分詐欺だと思うんだけどね。もう録音しようと思ったら黙るんだね。なんでわかんの？
詐欺は考えんじゃないですか。
もうあやつらね、もう詐欺なんだよ。
オレオレって言うかと思ってた。
ガーガーガーガーガーガー、ね、もう行きますよ。はい、何でしょうか？
もう6月半ばですよ。
うん、そう。
本当にいつまで戦争してんのよね。だんだん世の中調子がおかしくなってきましたよ。
ねえ、あの本読んでてね、また私、アフガニスタンのことをね、書いかはったカーレロ・ホッセイニのね、本をまた改めて読んでしまいましたね。うん、やっぱりね。大変だね。
なかなかね。
被災する方とか、
ね。ロシアも悩める国民なんやね。
国外に逃げる方とかね。大変だな。
なんかやたらの、あちこち の戦争で死者がたくさん出てるよね、ロシアってね。
ね、それはそうと、なんでこんなに野菜高いの？
高いよ。
めっちゃ高い。玉ねぎ。
なんか、そうそう。
200何ぼとかって。
そうそう。うちのかみさんが玉ねぎたくさん余ったからとかで、職場で加わったら、えらい喜ばれたって。
もう、贅沢品よ、山口さん、ね。
たった100個しかできてない玉ねぎを配っちゃいました。
お今は高いから。
で、我が家はね、玉ねぎのはまだあるんですけど、干してあるんですけど、じゃがいもが収穫が終わりまして、もうやたら、じゃがいも料理。
これね、私不思議なんだけど、めっちゃ高いじゃないですか、別に取れてへんわけじゃないんでしょ？
多分豊作じゃなかったんでしょうね。
あ、そうなの？玉ねぎ以外のきゅうりとかもめっちゃ高いじゃないですかね。もう全体的に野菜めっちゃ高いでしょ、全部。
それはちょっとよくわかんないけど、ひょっとしてハウス栽培してるところが燃料費がかさんでるとかあるのかもしれないよ。
へ
え。あ、ちょっと聞いて聞いて。うち、はい、植木鉢に植えたビワが今年2回目の収穫で、去年は5、6個、今年70個。ちょっとならせすぎたかな、ね、背丈よりも低いのに。
だから来年何百個できるの？
ね、いや、来年はもうちょっと間引いて大きいのを作ろうという話になってます。まあでもだんだん実が大きくなっていくんじゃないかな。
ああ、なるほど、なるほど。
武田さんは山科あたりをうろうろされて
るようですけど、そうそう、さっきのね、詐欺の声はね、山科の果樹寺というところでね、聞いた、多分詐欺だと思うのよ。京都の、ね、山科というね、醍醐天皇が
建てた お寺ね、銀閣寺みたいな建物ですね。
あ、そうなんですね、うん、お庭がね素晴らしくって、うん、素晴らしい、なんか作ったというよりか自然庭園という感じでね、もうひっそりなんかこう庭の中を歩き回るようなとこなんですけど、もう赤い蓮があったりとかね、で藤棚ね、私藤の種って山口さん知ってました？
知らないよ。
知らないよね。私もね、種なんか意識したことなかったんですけどね。
そんなもの食べたことないっすよ。
あのね、藤棚のところからおたふく豆じゃなくて、
まず花がまずそのようにブドウのような形で咲きますよね。そうそう、あれがみんな種になるんですか？
それは知らないけどもみんななんのか知らないけども、そのね、あのスマートな、そら豆、あれみたいなね、ふかふかの、ああいう、なんですかね、
なんか綿に包まれて、
ふかふかのがね、ブラブラブラブラブラブラブラってぶら下がってるんですね。そんなのがあったりとかね。栗の花ご存知でした？
知ってますよ。結構匂いが強いから近づいたらすぐわかる。
うん、 けどね。
美しいとかいう花ではないですよ。
紐みたいね。
うん、まあもう栗はもうなんて言ったって実が楽しみね。
そうですね。15センチぐらいのね、細長いなんか紐みたいなね、ふさふさ
とか。ということですが、今日はゲストがお待ちですので、
はい、今日のゲストはですね、最近親しくさせていただいているプレイヤーズ、プレイワークスの滝沢さんに来ていただきます。水の件とかね、共同開発されたね、あそこがそうですね。はい、すごい。その後はね、はい、後半は今から展示会とかね、いろいろ
ダラダラダラダラダラ、ちょっとリアル展示会が結構ありそうなんで、今のわかるだけ調べてみました。
はい、今日もお楽しみに。はい、はい、今日のゲストは若いよ。かっこいいお兄ちゃんです。プレイヤーズの滝沢さんって言っていいのかな、プレイワークスの滝沢さんって言っていいのかしら、どうでしょうね。
今両方やってるんですけれども、うん、プレイワークスの方が自分の会社で、うん、プレイワークス株式会社の代表をやっております。
あ、そうですか。
はい、
う
ん、でプレイヤーズの方は一般社団法人プレイヤーズで、僕は理事と、リーダーをやらせてもらってます。
リーダーね。このプレイヤーズっていうのは最近、はい、新聞で聞いたぞっていう方もね、もしかしたら多いかと思うんですけど、あれですね、はい、
うん、
水の件を共同開発っていうことでね、最近
はい、
書いて出てましたけど、
ありがとうございます。
はい、
うんうんうん、まあ水野さんが白杖を作ったこと自体相当の話題なんですけども、
はい、
滝沢さんは水野が白杖を作るときにどういうところら辺で関わられたんですか。
はい、プレイヤーズはですね、コンセプトの部分ですね、まあ、前段というか、いう部分が関わっていてですね、うんうん、まあ、そもそも白杖を作るかどうかも決まってなかったんですけれども、はい、そこから一緒にですね、何を作っていくかだとか、どういうコンセプトにするのかというところを主に担当してやってきました。
うん、そうですよね。水野さん、なんか白杖を作りたいんだけど、どうしたらいいでしょうかっていう話から進んだのではなくてっていうやつですよね。
そうです、そうです。はい、
プレイヤーズで、話がこう上がってきて、で水野さんもいらっしゃって、でめでたくこういう形にかっこいいものができたっていう感じなんですか。
そうですね、最初はですね、うん、プレイヤーズはプロトタイピングチームっていう、まあ、呼んでるんですけれども、まあ、水野さんみたいな他の企業さんですね、うん、これまでだと JR 東日本さんとか、うんうん、東京メトロさんとか ANA さんとかマイクロソフトとか、まあ、そういった企業さんと一緒にこう
大手ばっかじゃん。
はい、ありがたいことに、うん、まあ、当事者の方と一緒にリサーチをして、アイデアを考えてプロタイピングして実証実験やるみたいなところを比較的やってきたんですけれども、うん、水野さんの場合はですね、水野の社員の方がプレイヤーズのメンバーにジョインすると加わるってところが最初きっかけだったんですね、
うんうんうん、
そこから、まあ、何をやろうかってところから話していく中で、実は最初はですね、靴、うん、プレイヤーズにジョインしてくれた水野の方がですね、靴とかをやってたので、
うん、
視覚障害者の方がこの地面の情報を感じやすい靴だとか、うん、まあ、展示ブロック感じやすいだとか、凹凸ですね、例えばブラインドサッカーの選手向けの靴みたいなところが、うん、なんか一緒にやれそうだねっていう話が実は最初はあったんですけれども、
うん、
その中で、まあ、白杖っていうものがですね、まだまだいろんな取り組みですね、特にハイテクな白杖センサーつけたり、うん、赤外線センサーで近づいたらなんか振動があるとか、はいはい、なんかアプリと連携してて GPS で見ちゃないしてくれるだとか、うん、比較的いろんな海外含めて取り組みがなされているんだけれども、うん、なかなか社会実装されてない、製品がされてないっていうところは、結構プレイヤーズで課題意識を持ってたんですね。そこでちょうど水野さんがですね、ゴルフシャフト、ゴルフクラブだとか、うん、野球のバットとかですね、はい、先進技術をとても持っていて、
うん、
バットの振ったところをセンサーで撮るだとか、うん、ゴルフのスイングしてるところをセンサーで撮って、うん、その人に最適なこのバランスみたいなところが分かるっていう、
ね、軽くて丈夫でっていうのはもともと得意だったところなんですよね。
そう
なんですね。
バランスが一番大事なんですよね。
うんうんうん、
でさらにそのゴルフシャフトのカーボンの技術ですね、カーボンで作ってるんですけれども、うんうん、そこがそのまま転用できるっていう部分が分かってきて、で白杖を作ろうというところが 決まったっていうのが経緯だったんですね。
で、ただその技術だけじゃなくて、せっかく水野が作るんやからかっこいいんじゃないとダメだよね、うん、みたいなところでね、
はい、
さっきの青い水野カラーがね入った杖ができたりしたんですけど、はい、あれ、あの重さ以上に軽く感じるっていうのはそこなんでしょうね、きっとね、そのバランスで、
うんうんうん、そうですね、
うん、
実はですね、まあ、軽さはかなり当初から追求していたんですけれども、うん、試作品を作っているタイミングで、あの重さ細さ違いを何種類か作っていた時にですね、
はいはい、私も触らせてもらいました。
あの一番細いやつが軽いんだけれども、うん、逆に心配っていうおっしゃる方がいてですね、うん、こう体をまあ預けるものというか、ある程度命を預けるものとして、
うん、
逆にこう細すぎても軽すぎても心配っていう声があって、微妙にちょっと太らせて重くしたみたいなですね、うん、やっぱ当事者の方じゃないとわからない繊細な部分を結構チューニングしてったっていうところはありましたね。
うん、なるほどね。
で、今回この水野さんとその水野剣っていうのを出されたわけなんですけど、他にも今やってるんですって、はい、視覚障害者の声をね聞き届けるような方をね、
そうですね、今はプレイヤーズの方でプロトタイピングまでして、うん、今はプレイワーク株式会社の方で引き継いでるんですけれども、あの展示ブロックの中に発信機、ビーコンという発信機を埋め込んでですね、うん、視覚障害者の方がその展示ブロックに近づくと、LINE アプリとか、まあ、その他のアプリでもいけるんですけれども、うん、LINE アプリにそこの場所の情報が、まあ、プッシュで届くと、うん、でそれを例えばイヤホンとかで聞いてもらうとですね、あのスマホを見なくても情報が届く、まあ、道案内できるみたいな
ものですね。ね、LINE 届いたらね、勝手にポコって言って言ってるのは、あの感じですよね、通過した時に言ってくれるっていう。なんですって、うん、LINE まで言ってもよかったんだね、
はい大丈夫です、
ね、
あの時計メーカーのセイコーさんですとか、うん、アクセスというシステム開発の会社さんと、あと堺市塾スクリーンという、まあ、展示ブロックとかサインとかやられている会社と、はいはいはい、うん、あとプレイワーク
ス、
うん、4社で今進めております。
そうですか。
であとはですね、比較的あの興味持っていただいていろんな企業さんが問い合わせいただいてるんですけれども、やっぱりある程度の面というかボリュームで採用しないとですね、うん、なかなか価値が届かないので、ね、うん、この希望感、例えばこの街づくりやってる会社さんとここのエリアは全部導入されましたとか、うん、全国展開されている商業施設さんがこの施設にはどこに行っても入ってますだとか、
うん、
鉄道会社さんがこの沿線は全部入ってますみたいな導入をちょっとしたくてですね、そこを今チャレンジしているというところですね、
うんうん、これもね面白いんだけど、またアート的なこともやってらっしゃったりね。
そうですね、うん、今は画材メーカーのペンテルさんとですね、うん、
はい、
視覚障害者が表現する喜びってものを感じれるようなですね、画材を作るというプロジェクト、まさに進行中です。
うん、他にもなんかそういう、あの、いつもこういう話っていうのは降って湧いてくるわけじゃなくて、はい、何かそういうプレイヤーズの中で話をする場みたいなのがあるわけですか？
あ、ですね、プレイヤーズはですね、あの自分たちからこう営業するみたいなことはしてないんですけれども、うんうん、あの活動に共感いただいた企業さんからご連絡いただいたりですとか、まあ、プレイワークスの方もあのホームページの問い合わせから、まあ、インクルーシブデザインと呼ばれているような障害のある方と一緒に新しい商品とかサービス開発したいっていう企業さんからお問い合わせいただいてプロジェクト始まることが多い。
その中でそういうアイデアが出てくるわけですか？
そうです、まさに当事者の方と一緒にこうアイデアを作っていくということをやっておりますね。
視覚障害者の人がいわゆる晴眼者の方ですよね、健常者の方に何か物を尋ねるイベントとかもね、
うん、
なかなか面白い、
うんうん、あ、はいはい、視覚障害者の問いかけというオンラインのワークショップもやっておりまして。
クラブハウスでやってはったんですか？
あ、クラブハウスもやりました。クラブハウスでやったりとかですとか、あと今ズームを使ったりとか、基本オンラインなんですけれども、
うん、
視覚障害者の方が晴眼者の方にどんどんこう質問を攻めにするというですね、
あの
そういった対話のワークショップもやっております。
逆にね、私たちの当たり前がえそうだったっけってね、あ、そうですね、そうなんだっていう発見があったりするわけですよね。
当事者の方にとってもなんか発見があるといいなと思いながらですね、
うん、
武田さん聞いてみたいことありますか、請願者の方に。
請願者の方に、
はい、
そうですね、聞いちゃうからな。
もう日頃からじゃんじゃん聞いてますもんね。
聞いちゃうからな。
例えばこれまであったのは、うん、やっぱ自分ごと化しやすいのは、うん、まあ、明日起きたらもう見えなくなってました、うん、じゃああなたはまず何をやりますかっていう問いだとか、もともとこう先天も生まれつき見えないゼモの方が、
うん、
スカイツリーに行くんだと、でスカイツリーを知っときたいから説明してほしいっていうこと、
あ
とか、あとなかなかユニークなのが、視覚障害、聴覚障害、車椅子、選べるならどれがいい、
あ、
選べるならってみたいなありますが、
それよく結構どれがいいやろっていうのはちょっと話に出たりして、みんなね、うん、それぞれね、それぞれだもんね。
うん、なのでこう普段は考えないことを一度こう立ち止まって考えてみて、こうなかなか答えはないと思うんですけど、自分なりにこう言葉を出してみる、
お互いやっぱりなったことないもんね、お互いね、いやそんななってみたらいやそうでもないでっていうのこともあるでしょうし、全然ね私たち想像できないようなね大変さもお互いあるでしょうしね。
そうですね、そうやってなんかお互いが想像し合うような場ですとか、なんか問いを持ち帰ってもらって、こうずっと考え続けてもらえるような機会を作りたいなと思って今やっておりますね。
武田さん、このパターンでビジネスというか会社をやっていけるというのをひらめいたのはずいぶん昔なんですか？
ですね、会社は作ってまだ3期目なんですけれども。
あ、そうですか。じゃあ割と最近、
はい、最近ですね、
会社を立ち上げた、
はい、やっぱり SDGs の流れの中でいろんな企業さんがこう誰も取り残さないみたいなところ、どうしても障害当事者の方は取り残されがちなので、うん、まあ、その部分をこうどうにかしたいけれども、まあ、何やっていいかわからないだとか、そういった部分で、
うん、
まあ、ニーズというかですね、社会的なニーズはあるのかなとは感じてますね。
いや、あると思いますね。
うんうん
うん、もう一番難しいのはやっぱり経済的に成立させるアイデアの種をね、商品とかサービスまで持っていくときに、経済的にうまく成立させるような仕組みというか工夫がいるってことですよね。
おっしゃると思うんですね。
はい、そうですよね。昔だったらね、それはCSR でとかね、慈善活動でとかね、社会貢献活動の中でとかね、そんなことではなかなかね、回っていかないし、続いていかないしね。
そうそう、会社やってるとたくさんご意見いただくんだけど、それちょっと難しいみたいなことの方が多いですからね。
そうですね、実際こう弊社にいただく相談の中でも、この相談ベースはとてもこう盛り上がる、担当者ベースでも盛り上がるんですけれども、やっぱり社内を通らずにですね、まあ、予算がつかないだとか、なかなか上の方をこう儲かるのっていうものに対して、なかなか。
回収の目処が立つのとかね。
そうですね。で、プロジェクトにならないっていうのは実際はまだまだ多いっていうのが、
まあ、それはある程度しょうがないことですけどね。
なので、なんか水の権威みたいな、いい成功事例をですね、まあ、少しでも作ることによって、まあ、そういった社会を変えていけたらとは思ってますね。
そうですね。
水の権威は大成功のうちでしょうね、きっと。
いや、微妙ですよ。水野さんの立場からいくと、まずお金の面以外では成功だと思いますけれども、あの企業を維持していくために必要なお金が、得られたかどうかとなると、なかなかそこだけを取れば微妙かと思いますよ。
あれ全部出ちゃったんじゃないんですか、目標として貼った数は。
多分売れたと思いますけど、
最初の、製造分は全部売れたんですけれども、
ね、この2ヶ月ぐらいで
1年間の目標数値っていうのがありまして、そこは結構高めに設定されていてですね、もっともっと売れ続けないとですね。
そうなんですよ。あ、そうなんですね。
そうそう、僕ね、世界で一番白杖をたくさん売ってる会社の人と結構話する機会がありましてね、向こうはね、やめとけよって、うち世界シェアの5割超えてるけど、たかだかこれぐらいの売り上げよって言われて、なかなか難しい世界なんだなと思いました。まあ、ちょっと付加価値乗ってるから。
そうですね、
若干
やっぱその軽いとか重いとかだけじゃなくて、持ちたくなるとかね、持って出かけたくなる杖っていうのをなんかキーワードにしてはったけども、あるからいらんとかそういう感じではないですもんね。
消耗品ではありますけどね。
なんですけど、こう視覚障害者の人でももちろんみんな白杖はもともと持ってるわけなんだけど、持ってるから別に、 新しいの出てもまあいらんとかそういうんじゃなくて、あ、うん、ちょっとそれ使ってみたいとかね、
うん、そんな感じで、と思います。水の菌は確かに、うん、今までの白状に比べてグレードがちょっと上がって皆さんの、うん、品質に対する要求も少し高められたと思いますよ、
うんうん、
あと皆さんから要望いただいている折りたたみですね、
そうですね、
噂レベルですけれども噂レベルでは、まあ、だいぶ今進んでいてですね、
やらざるを得ないでしょう、やめられないですよ。
逆に水の ST 直上の方がやっぱり出たことによって、うん、反響があったことによって水の社内の方もですね結構前向きに、うん、開発の方技術の方がポジティブに捉えてくれてですね、うん、かなりチャレンジしてくれているっていうのは聞いているの で、そこはもう期待していただいていいかなと思ってます、うん、
期待ですね。
はい、いや今後の予定とか何かありますか。
今後の予定は、そうですね、うん、今ペンテルさんのプロジェクトがですねまさに試作を作っているところなので、うん、まあ、年内とかに発表できるかなと思っているところですね、うん、まあ、水の経営も今後の期待いただければと思っております、
はい、いやもう活躍の場がたくさんありますね。
そうですね、うん、いろんな企業がね、お、視覚障害者のものって割とやってみる価値あるとかって思ってもらえるとね嬉しいですね。
そうですね、
ということをどんどん広げていってもらいたいと思いますし、私も頑張ろう。
はい、はい、そうですね、はい、でビジネスとしてもうまくやっていただきたいですね、
うん、はい、ということで今日はプレイヤーズの滝沢さんに来ていただきました。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
レイクです。今日はねおやつはね買ってきてないんですけどね、
はい、
最近セブンイレブンで、まあ、サンドイッチなんかたくさんあるじゃないですかね、
はいはい、
でいろんな種類のものがいろいろ出てるんだけども、トルティーヤ風のとかね、なんかだのガスクードっぽいのとかいろいろあって、うん、と思うんだけど何がいいのってお店の人に聞いたら、最近プレミアムキッチンというものをねセブンイレブンに売っておりまして、
何なんですかそれは。
ちょっと A シリーズなんでしょうね、サンドイッチとかでもね、う
ん、ああなるほど、
うんうんうん、
なんかすごい有名店とタイアップしてね、
うん、
ってのやってるところも多いんですけど、それとは違う。
あ、どうなんだろう。私いただいたのこれに最近人気があるんですとか、タンパク質がいっぱい取れるっていうコッペパンですね、いわゆる中にねチキンとかがガーって、うん、それでちょっとね今までセブンイレブンってマヨネーズばっかりじゃないですかね、そんなんじゃなくってね、ちょっとスパイシーだったりしてね、へーってそういうものがあったりね、ちょっとお値段ね300円後半から400円ぐらいの
ものが多いんですよね。ちょっと単価上げようという作戦やな、
うん、でもね肉肉しいね、
うんうんうん、まあまあ、うん、美味しいものが増えるのはいいことですが、
そうそうそうそう、そんなのがいいよとかね、
ビニオ最近ね力入れてきてますね、うん、そういうの、
うん、そうですね。
そうですか、
飲み物は何がいいのって聞いたらね、店のお兄さんがね、野菜生活のねシークワーサーが美味しいです、僕迫害しちゃいましたとか、あ、そうなんや、じゃあそれもらうわって飲んだんだけどね、野菜ジュースもね種類増えてきました ね、
よし、
限定だそうです。
そうです、
はい、
それで何の話をしてくれるんでしたっけ。
私クラブハウスそんなガツガツ行ってない、全然行ってないんですけど、うん、まあ、定期的にねちょっと行くところがあったりするんですけど、結構ねこうざーっと見たりすると、ね、
武田先生、まずクラブハウスの説明をした方がいいと思います、はい、
クラブハウスの説明
みんながネットでその部屋に行くんよね、ま
あ、そうですね、で、うん、おしゃべりをするとねいうやつなんですけど、うん、画像なしなので、うん、まあ、みんな見えてない状態でしゃべるので、
うん、声だけの、
そうですそうです、
社交場、
そうですね、コミュニティなんですけど、うん、まあ、いろんなとこがやってらっしゃいますよね、タートルももしかしてやってたような気がしますね。
あ、そうなんですか。
そう、視覚障害者関係のねものも多かったりとか、う
ん、
スマホのね使い方教えてくれてはるところもあったりとかね、
まあ、なるほど、
井上さんもね結構出てはったりとかね、あちこち、
うん、
私行ってとこなんかねいつも王、まあ、ちゃんとかねこの間出てもらった甲冑侍のね小太郎さんとかとね、うだうだとね、いつも、
そうか、その方々とはクラブハウスというところに行けば会えるわけか。
結構いたね、私らは常連客みたいなのね、いつもなんか決まった時にぐちゃぐちゃ言った、
それって
ためになる話してるんだけど、
リアルな声でやるんですか、それとも。
そう声、声です。
声ですか。
声。そう
なんだ。言ったら、集団で話ができる電話みたいなもの。
うん、なんだけども、まあ、あのホストという方がいてて、うん、でホストが招待してくれた人、上がってきてもいいよっていう人はそこに一緒に話に加わるんですね。
なるほど、
うん、でまあ、そういう感じのところか。加わりたい人、加わってもいいよっていう人は上に上がっていて一緒に喋るんですけど、まあ、リスナー聞くだけでもいいよっていう人もね、
うん、なるほど、
張ってみたいな感じですね。
なるほど、
うん、
大体わかりました。
ちょっとねバージョンアップして、
はい、
今までその上がってきていいよって言ったら許可してもらったジョインっていうところでねタップするとすぐ喋り出せたのが、うん、ちょっとねバージョンアップでねそんなふうにうまくいかなくなってね、うん、
あ、
うん、
ジョインのボタンが読み上げられなくなっちゃった。
ジョインのボタンは読むんだけどその後ですね、うん、その後今までだったらすぐ喋れたのがミュートスタートなんですね。
ミュートで始まる。
そうなんだけど音声
消してる状態。
そうミュートで開始で
とミュート解除をするのが難しいの。
そうなの
うん、
もうその時にね入っていってジョインでアンミュートっていうのがすぐあったらそこでトントンってしたらもうすぐ入れるんだけどそれがねすぐどっか行っちゃうんだな。
ああそうなの。
そうだからジョイン押したらねちょっと落ち着いてシャシャシャっとやろうと思ったらね、うん、すぐどっか行っちゃうのでね、
うん、皆さんはどうしてるんですか。他の人もみんなそれに悩んでるのかな。
そう今ね変わったばっかしやからみんな悩みの種なんです。
そうなんですか、
まあ、そんなことでねやったりしていますが、今日はねすごいあの爽やかでね風もいい感じでちょっとヒヤヒヤ天気はいいけどヒヤッとしてねあのいい感じだなと思ってこういう日にはこの歌がどうかなっていうふうな感じで選びました。ちょっと雨の日も気分が爽やかになるかな。マイリトルラバーハローアゲイン。
たまにはお役立ちを送られる。ちょっと頑張って調べてみました。あの、うん、リアルイベント、
うん、
今年こそやるぞと宣言してる団体も少し出てきましたんで。
そうですね、うん、このままいけるといいんだけどね。
ね、
うん、
ズームのところもありますけどね。
そうですね、う
ん、でまずあのよくイベント の案内を出すコクチーズというところで調べてみたら、
う
いっぱいあったんですけど、みんな6月18日に集中してましてね。
なんで
終わったばっかりじゃないのっていう感じで。
ちょっとね、やっぱね、あの一般的に総会の時期なんでしょうね、きっと。
ね、6月18日、すごいイベント多かったんですけど、うん、その後でというと、まずタートル ICT サポートプロジェクト、
うん、
第7回 ICT サロンというのがあって、
うん、
7月の3日、10時から12時だそうです。
2時間、
うん、ズームを使ってやるそうです。
リアルの話でかと思ったら、ズームなんです
ね。こっちはズームです。
、はい、
ちょっとあのコクチーズはズームの案件が結構多かった。まあ全国ネットだからね、その代わり ね、
うん、どっからでも参加できるというのがね、ズームのね、楽
しみ。それからね、これ山梨県の情報だと思いますが、視覚義塾という名前で、うん、ロービジョン外来ってどんなところ、うんうんうん、というテーマで、
去年の今頃ちょっと後ぐらいに来てくれはった奈良さんとこの視覚、うん、
技術ね、うん、技術の技に、ね、
ビワがやってるところやつですね。
そうだと思いますね、うんうん、で、100人定員でズームを使って全国どこからでもということだそうです。ご家族ロービジョンの方々に関わる教員や歩行訓練士の専門職の参加も歓迎してますって書いてました。これもあの告知ですね、探してください。はい、それ続いて7月の15日から17日は、うん、視覚障害リハビリテーション研究発表大会、
うん、
これ3年ぶりかな、
隔離派ね、うん、
名古屋の国際会議場で開くそうです、
うん、
もし7月15日だったらもう放送までにもう一回チャンスありそうですね。大会会長田中さん知ってる人なんで、
うんうん、
ゲストに出られないか聞いてみましょうか、
うん、
気合が入ってます、
うんうん、
続いて7月の30日東京都の、全国ロービジョンセミナー、7月の30日、うん、東京の富山サンライズという全国障害者総合福祉センターという建物でリアルとズームとハイブリッドでやりますと。20社以上の企業団体の危機展示も一緒にやります。ただし危機展示はズーム配信がありませんのでリアルだけですということだそうです。これが7月ね。ちょっと8月が見つけられなくて、
はい、8月ね、
うんうん、9月3日、うん、九州ロービジョンフォーラム、これはずっとやってるイベントですけどね、今年は九州大学医学部100年行動というところで、
うん、
網膜変性治療最前線というテーマで九州大学の村上先生、
うん、
九州大学は網膜色変性の治療ではかなり頑張ってる大学ですよね、
うん、
から障害者手帳取得のメリットと手帳該当の判断のコツについて新潟大学の有賀良子先生、私ファンです。ラジオでこんなこと言っていいのかな。
あれかな、あの当事者向けというか医療関係者向けっぽいですね。
あ、かもしれないな、ね、うん、ロービジョンフォーラムですもんね、
うんうんうんうん、
ただしその講演とは別に同時開催で、うんうんうん、行き点が朝の10時半から夕方4時までやってます、
うんうん
うんうん、私もひょっとしたらいけるかな、いけないかなって感じですね。それから日にちまだ分からず未発表ですが、うん、日本ライトハウス展10月か11月あたり、
今回はねちょっとね密なところでね、あの、うん、ぐーってやってたけど、もうちょっと広々したところでできたら、ああ、ということですね、できたらいいなっていうかね、あの、うん、やる予定で進めておりますよ、
うん、あんま私も聞いてるけど未発表ですもんね、うん、もうちょっと待ちましょうか、場所を発表してるところあります。11月の1、2、3
うん、
サイトワールド、まあ、有名ですね、東京の墨田産業会館サンライズホール、錦糸町の駅前にある丸井という百貨店かな、
うんうん、
の商業施設のと同じ建物の中の、うん、上の方の階8階と9階を使って、8階と9階が墨田区の墨田産業会館という名前なんだそうですけど、久々なんで、もう半年
先になったら忘れちゃうね、
うん、
最初にあのコクチーズという、キーワードが出てきたんですけど、皆さんコクチーズご存知ですか？はい、
ひらがなでコクチーズと書きます、
はい、イベントとかをね扱っている何でしょうかね、
そういう情報が
ゲットピアみたいなもんですね、
うんうんうん、まあ有料じゃなくてもいいんですけどね、
うんうんうんうん、
というところで、うん、あそこでチェックするといろんな特にあのオンライン系のイベントはたくさん見つかりますよね。
そうですね、 KVS なんかもね、私たち近畿ビジョンサポートのイベントなんかもコクチーズによく載せたりしてましたけど、コクチーズの中で視覚障害というキーワードで検索してが出てくるのかな。
そうです、その通りです、
うん、ね、うん、
さっきのあの情報も私そうやって調べました。便利ですからね、ぜひブックマークかなんかに残しておいたらいいですね。
あ、そうですね、コクチーズはね、うん、まだ視覚障害者も慣れれば大丈夫。
あ、そう、
そうそうそうそう。あとね、いろいろありますよね、最近いろんなところがね、いろんなそういうイベントページを使ってるんですけど、うん、ちょっとね申し込まれへんわとかっていうのは
とかね、日程調整をするホームページとかね、
そうですね、うん、あとなんだっけ、
あの表形式にしすぎるから困るんですよね、多分テキストベースにペタペタとこうやってくれるといいんですけど、小綺麗に見せようと思って表形式にすると読み上げるが難しくなっちゃう、
うん、とかね、順番が狂ったりとかね、
うん
うん、読んでるところとね、その記入のところがねずれてるところがあったりとかねしますけど、うんうん、そうですね、ここ以外にも、案内よく来てるのはね、相変わらずビジョンパークはガンガンイベントやってはりますね。
あ、やってますね、
うん、もうビジョンパークは告知図じゃないね、
うん、ビジョンパークはもう直接ビジョンパークのホームページ行くのが一番いいですね、
うんうん、リアルでもやってるし、オンラインでもいろんなイベントねやってますね。
そうですね、
うん、
あとはまあパラッと聞いてる範囲でいくと、7月の2日に沖縄は JRPS が総会をやって危機展示をやるそうです。
あ、そうですね、 JRPS さんずらずらずらずらとこの間大阪がね、うん、やってはりましたけど、うん、もう各 JRPS さんがね今からやるところなのでね、楽しいのをね、はい、きっとね考えてくれてはりますよ、地元のね、うん、JRPS のね方に何やんのって聞いてみたらね、きっと
そうですね、
うん、
まああのお勉強だけじゃなくてお楽しみも、うん、聞き展示も、
うん、
ね、いろいろありますから。
そうですね、コンサートやられるところもあるしね、あの、うん、医療講演会とコンサートみたいな感じでやられるところもあるし、もういろいろなので、
ね、
地元のね JRPS さんに訪ねてみるといいですね、うん、
はい、
うん、
ということで、はい、今のところこれぐらいしかちょっと私やっぱり正式発表しているところがまだ少ないんですよ。
コクチーズ経由っていうのもあるでしょうね、
うん、コクチーズはもう決まったことですから、しっかり、
うん、他の経由でね、あの、うん、募集しているところもたくさんあるので、また皆さんもね地元の視覚障害者のね友達なんかにも聞いてみたりとか ね、
ね、
あの情報センターなんかに聞いていただくと情報たくさん持ってると思いますので、お尋ねくださいませ、
はい、いよいよですよ。マスクだけしてきては大丈夫じゃないかなとこんな楽観的なことを言ってるのは私だけか ということで今週も、
うん
うん、楽しかったですね、
はい、
滝沢さん元気な方ですね。
そうですね、
ね、
若いで素晴らしいみたいな ね、 ね、柔軟ですよね、やっぱり考え方がね、
うんうん、一緒にやりましょうってさっき言われてましたけどやれるかな
はい、そう、今回はね若い方に来ていただいたんですけど、来週はちょっとお姉さんに来てもらいます、はい、ちょっとお姉さんなんだけどね、またね、うん、アクティブお姉さんですよ。う
わ、なんかそんな人の会が作れそうな気がしてきた出演者の会が
そうですね、来週はね、見えないけれど見える世界ですね、シャルル・ボネ症候群の絵を描いているセア・マリさんですね、に来ていただこうと思います。またそれもね、はい、お楽しみにしてください、
はい
はいはい、今日はね収録中にねうちの庭の近くに来た鳥の声を聞きながらのお別れです、
はい
はい、
なんか食べてる鳥ですね、
むしゃむしゃね、むしゃむしゃむしゃむしゃ食べているのでね、
はいはい、
皆さんもなんかおやつでも食べてください
、はい、さよなら、
はいはい、さまた来週。